STV ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は旭川のアイヌ語講師太田充さんです。今日の放送はレッスン41、場所名詞と一名詞です。
東テクのエソカエルウェイ、太田充です。
東テクのエソカエルウェイ、皆さんおはようございます。いかがお過ごしでしょうか。 STV アナウンサーの宮田愛子です。今日もアイヌ語ラジオ講座にお付き合いください。講師は太田充先生、そしてアシスタントの川村久恵さん、八谷舞さんと一緒に勉強を進めていきましょう。それでは早速勉強に入っていきます。今日はレッスン41、カンピヌエシネイカシマテホ、場所名詞と一名詞です。では早速始めていきましょう。
まず一番目として、カンピヌエ14ですでにやったんですけども、文法的な場所の概念というものを、思い出してみましょう。例えば普通の名詞知性というものは、この後に例えば家でって言った場合に、何々でというのは他、何々からというのは和ですが、こういう高知詞という単語を用いる場合、知性たとか知性はということは言えないということでした。必ずおろという言葉、これを知性の後につけて、そしてその後にこのたとかはをつけるということです。それに対して文法的な場所の概念というものを持つ、名詞がありました。これには場所名詞、場所の名詞、一名詞と言われるこの3つの種類の言葉があるんですが、例えばコタンという言葉があります。これは村って意味です。これは先ほどのようにたとかはというものと一緒に使う場合には、もちろん例えば村からといった場合にコタンオロワというふうにオロをつけても使えるんですが、実はコタンワという表現が可能なんです。つまり高知詞をそのまま後ろに使えるという、こういうことができる言葉を文法的な場所の概念を持つ言葉と言います。2番目です。場所名詞について、この場所名詞の特徴を挙げますと、高知詞つまりたとかはと用いる場合、おろを用いなくてもよい、つまりコタンはという形ができる。そして2番目、普通名詞と同様に所属形があり、認証を表す接字も主格と同形である。つまり私の村っていう場合にはクコタヌという具合にコタンがコタヌという所属形になっており、さらにそれについている私のというのもクという主格と同形のものがついています。次にじゃあ3番目場所の名詞です。ある条件下で場所の概念を持つ名詞ということで、ある条件下で場所の概念を持つ普通名詞と固有名詞、一部の代名詞と一部の名詞句などを指す便宜上の故障で、品詞分類上の名称ではありませんとなっています。で、内訳は1番目、例えば普通名詞の所属形、つまり先ほど知性というのがありました。これは普通名詞であって、この後に例えば、高知詞のたとかはっていうのを直接つけちゃいけないって説明していました。ところが、これは所属形になって口知性っていうようになったらどうなるか、実は口知性だって言えるんです。そして2番目です。固有名詞の中でも誰もが分かるような地名、つまり、札幌とか東京とかっていうような、誰でも分かるような地名に関しても場所名詞と同等というか、場所の概念を持つものとして扱われます。3番目、一部の代名詞、てここっていう意味ですね。これはてた、ここに、たーん、そこ、これはたーんた、そこに、とわん、あそこ、とわんた、あそこにとなります。あるいはこの形式名詞、日、時、ところという意味で作られる名詞句、例えば私が小さい時っていうのはクポン日、これの後ろに私が小さい時にって言いたい場合にはクポン日たとなります。 次に4番目一名詞についてです。上下前後などの位置や方向といった空間関係あるいは時間の前であるとか後であるとかっていうような関係を示す、場所の概念を持つ名詞の一種なんですが、実はこれまで触れたオロがあるとかないとかオロ自体が、一名詞だったんです。サム何々のそばっていう単語を用いてちょっと説明をしてみます。サムっていうのは一名詞ですが、これは何々のそばという意味です。あるいは何々の横とも訳されますが、これ例えば私の村にっていう場合にはクコタヌタとなります。ところが私のそばにエンサムタあるいはエンサマタあるいはエンサマケタ、この3つの種類があるのはともかくとして、まず異様に思われるのはクコタヌクで私のというのが、主格と同形でした。ところがここではエンというのは今まで習った例でいくと私をってやつですね、目的格の形がついている。実はこれは名詞のくせに目的格の認証接続を取ります。それ日本語に訳するときは、クコタヌもエンサムもともに私の村私のそばののと訳されますが、使われる認証接続は全然違います。そしてこの3つの形、これは何なのかってことですね。エンサムタエンサマタあるいはエンサマケタ、この3つの種類があるよって。コタンとコタヌ、これはコタンが概念形、コタヌが所属形っていうのは分かります。ところがこのサム、サマ、サマ形っていうのはその違いではありません。じゃあどういう違いなのか、文法用語ではこのサムっていうのを、単形と言います。短いから単形です。それに対してサマとサマ形っていうのは何かというと長いから長形って言います。この単形と長形、なんで概念形とか所属形って使われてないかというと、そんな違いはないからですね。これ自体がだからサム自体が目的語を取ってそばっていうんじゃなくて、これ自体でもほにゃららのそばっていう意味になっている。だからそのほにゃららのっていう部分で例えばサムになったりサマになったりするわけではない。じゃあどういうふうに使い分けをするのかと言いますと、このサムっていうのは基本的に、前に何か言葉が来なきゃいけない。例えば泉のそばに神杯サムっていうような形ですね。それで泉のそばに石があるっていう文章はそれぞれ神杯サムタスマアン、神杯サマタスマアン、神杯サマケタスマアン、どの3つの言い方が可能です。つまり単形も長形も可能です。ところがこれが文章を切れて泉のそばに石がある、そのそばに一本のハンノキが生えている、つまり泉のそばに石があるっていう文章が一旦切れてます。そしてそれに続けてそのそばに一本のハンノキが生えているっていう場合には神杯サムタスマン、これはサマでもサマケも両3つが使える。ところが次に続く文章サマタシネケネアシカネアン、あるいはサマケタシネケネアシカネアンという具合に実はこの長形しか使えないんです。こうやってこう前に言葉がない場合、独立して使われる場合にはこの長形しか使えない、サマあるいはサマケという長形しか使えないんですね。だからこのサムというのは、一人では使われないっていうことです。それではその一名詞といってはどんなものがあるのか、まあその主要なものを見ていきましょう。実は日本語ではその上下左右とかっていうのは非常に限られた言葉でしかない。ところがアイヌ語というのは、先ほどのように場所名詞とかなんとかっていう区別もさることながら一名詞自体がその今言ったように特殊な形をしています。それに限らずこの一名詞の中で表されるこの位置の関係というのは日本語で到底訳しきれないぐらいに様々な種類があるということですね。どういうことかというと上と下だけをちょっと例えば例にとってみましょう。上というのは日本語では上しか普通言わないですよね。ところがアイヌ語では別々な言葉を使う。例えばかというのは一般的な上です。これは大抵何かに接触した上、つまり机の上に本があるよっていう場合に接触してるからかを使う。それに対して離れた上、村の上にこうなんか飛行機が飛んでいるっていう場合、上空に飛行機が飛んでいるっていう場合には円かってことになります。何かから離れた上、来るかっていうのは何かの広範囲の上です。つまり例えば海なんかの上っていうのは海は広いですからその上 です。面積的に広いものの上っていうのはクルカって言葉を使います。あるいは何かのすぐ上っていうのはトゥイカって使います。日本語だったらだから先ほど今言ったように何々の接触した上とか離れた上とか何か別な言葉と合成しなきゃいけないんだけども、アイヌ語の場合には単語を全部変えていく、その部分のどういう上なのかっていうのを表すのを細かく分けていきます。ちなみにこのトゥイというのは腸とか内臓ということなんですが、こうやってかの体の部品部位の名前とこの蚊というのを組み合わせて使う例も多いですね。ただしその発想方法は日本語とは違います。例えばタッカというのは何々の頂上という意味なんですが、普通肩の上ったら頂上って言わないですね。頭の上だったら頂上というのは理解ができるんですが、そのようにあの、意味を分解して考えてみても正しく意味がわからないことの方が多いです。じゃこの下なんですが、下もあの実は細かい分け方をするんですが、あの上ほど実際に使う用例としては多くありません、チョロポっていうのが何々の下ってことなんですが、せいぜい使われるのはトゥイポっていうのがあって、これは何々の下側は何々の裏っていう意味ですね。ちなみにあの敷物や紙なんかの表っていうのはシリカ、裏はシリポ、ね、これはあの場所名詞です。それもう一つあのアイヌ語の難しさを表すのには前と後ろっていう言葉があります。例えば日本語でも前と後ろって言った場合にそれしか言葉ありませんよね。ところがアイヌ語ではその時に止まっているものの前なのか動いている前なのかっていうのを分けます。どういうことかというと、動いていないほにゃららの前っていうのと動いているほにゃららの前っていうことで2セットあるということです、つまりこっちゃ動いていない何かの前、そしてそれに対するおしまっていうのが動いていない何々の後です。つまり例えば神様に祈る場合、祭壇は普通動いてませんので、例えば祭壇の前で祈る時にはこのこっちゃっていうのがたくさん出てきます。あるいはその家なんかでも普通は動かないので、家の前でっていう場合にはだから知性こっちゃってことになりますね、それに対して動物なんていうのはこの動いてますね、ですからそういうのはこのえとってこと言葉、動いている何々の前、でその反対動いている何々の後ろっていうのは丘です。つまり車なんかでも動いてればこのえとくとか丘っていうのを使っていくわけですね。止まってればこっちゃを使うんですが、それだけでだからアイヌ語は位置説明しなくても対象が動いてるか止まってるのか分かる。分かる反面自分で使う時には常にんこれは止まってるってまず考えて前っていうのにだから2段階3段階の思考をしないとこうパッと言えないっていうことがあるので、日頃から訓練してください。前っていう時にこの前はどの前か、止まってる前、 あれは動いてる動いてる前だっていうふうに常に意識してないとアイヌ語でいくら考えても出てこないんですよ。
では今日の勉強はこれでおしまいです。来週はカンピヌエトゥイカシマトゥホ、アイヌ文化信用の1です。
ピリカのおかやん、
ピリカのおかやん。